聖書をお読みいたします。今日の聖書箇所はマルコの福音書4章1節から20節、新約聖書71ページです。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まったので、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆湖の近くの陸地にいた。イエスは多くのことを例えによって教えられた。その教えの中でこう言われた。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいていると、ある種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったので、すぐに芽を出したが、日が昇るとしおれ、根付かずに枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまったので、実を結ばなかった。また別の種は良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。さてイエスだけになったとき、イエスの周りにいた人たちが12人とともにこれらの例えのことを尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の奥義が与えられていますが、外の人たちにはすべてが例えで語られるのです。それはこうあるからです。彼らは見るには見るが知ることはなく、聞くには聞くが悟ることはない。彼らが立ち返って許されることのないように。そして彼らにこう言われた。この例えがわからないのですか。そんなことでどうしてすべての例えが理解できるでしょうか。種まく人は御言葉をまくのです。道端にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くと、すぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去ります。岩地にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが、自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に巻かれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのに、この世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結ぶことができません。良い地にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。聖書の言葉は以上であります。今日はですね、この CS キッズサマープロジェクトということで、子どもたちのデイキャンプを、子どもたちの集会、特別な集会を行っております。ですので、普段のコリント人への手紙を少し離れまして、このマルコの4章からですね、特に御言葉を聞くということを改めてですね、学び確認していきたいと思います。今日の箇所でのイエス様の例え話はですね、こういう話でしたね。3節からのところ、3節から8節のところですね。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとある種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出したが、日が昇るとしおれ、根付かずに枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかった。 また別の種は良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。まあ、これが、こう、例え話としては、こういう内容ですね。で、イエス様は、まあ、その時代においては、非常に、こう、ありふれたことといいますか、ごく当たり前のこと、人々にとって、まあ、身近なことを、ここでは話しているわけですね。まあ、農作物、特に植物の成長について話しています。まあ、農業をやってですね、多分小麦などではないかと思いますが、まあ、そういったものを作物を育てるときには当然こう種をまいて、育てていくわけですね。ただその種がどこにまかれるのか、どこに落ちるか、まあ、それによって、その作物の成長ですね、どういうふうに育っていくのか、まあ、本当に実をつけることができるのか、まあ、それがこう変わってくるわけですね。道端に種が落ちてしまえば、まあ、鳥に食べられてしまう。あまり土がない岩の上に落ちてしまうと、まあ、芽が出てもしっかりと根を伸ばすことができないので実を結ぶことができない。あるいは茨の中に落ちてしまうと、まあ、茨に邪魔をされて十分に成長することができずに実を結ぶことができない。しかし良い土地ですね、ちゃんと耕されたちゃんとした畑に落ちれば芽が出てしっかりと成長し30倍、60倍、100倍の実を結ぶことができる。良い土地に落ちれば一つの種からたくさんの実が取れる、たくさんの収穫があるということですね。で、この話自体はですね、とても、まあ、分かりやすいといいますか、特に難しいところはほとんどないと思います。イエス様の時代と私たちの時代では、まあ、2000年も、まあ、時間の隔たりがありますけれども、でも時代を超えて今の私たちでも、まあ、直接作物を育てたことがなくても十分想像できますし理解できることだと思います。ちゃんと成長する同じ種であってもどこに落ちたか、どこに種がまかれたかによってしっかりと成長して実を結ぶことができるのか、まあ、それとも芽は出るけれども途中で枯れてしまうのか、結果が変わってくるわけですね。どこに種が落ちるかによって、まあ、これはよくわかる話だと思います。ただイエス様はこういう話をすることによって一体何を教えようとしていたのか、何を語ろうとしていたのか、まあ、このところはですね、ちょっとわかるようなわからないような話ではないかと思います。実際にこのイエス様の話を直接聞いた人々も、まあ、植物の話をしてそれで一体何を言おうとしているのかよくわからない、そう思った人たちがいたようです。まあ、そしてわからないからこそちゃんとわかりたい、そう思った人たちがいました。まあ、それでそういう人たちはイエス様に質問をしてですね、本当の意味、この話で一体何を教えようとしているんですかということを尋ねるんですね。で、もしかするとイエス様はそういう質問をしてイエス様に本当の意味を知りたい、理解したい、そういうふうに求めることを願っておられたのかもしれません。そういうふうに知りたいと望む人、質問をしてくる人、求める人にはイエス様ご自身がしっかりと答えて教えてくださるんですね。14節からこの例え話の意味が解説されています。この意味のところをですね、もう一度確認したいと思いますが、14節ですね、種をまく人は御言葉をまくのです。道端にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くとすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去れます。岩地にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが自分の中に根がなくしばらく続くだけです。 後で御言葉のために困難や迫害が起こるとつまずいてしまいます。もう一つの茨の中に巻かれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのにこの世の思い煩いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結ぶことができません。良い地に巻かれたものとは御言葉を聞いて受け入れ30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。つまりですね、御言葉、神様の言葉、イエス様の言葉を聞いた人たちの反応とか結果ということが植物の成長に例えられているということです。御言葉を聞くとはどういうことなのか、御言葉を聞いて本当に受け入れるというのは一体どういうことなのか、それがですね、植物の成長にこう例えられているということですね。道端に落ちた種というのは御言葉を聞いてもサタンが御言葉を取り去ってしまう、そういうことがあるということですね。せっかく聞いてもその御言葉が邪魔をするもの、サタンによって取り去られてしまうので心にとどまらずに実を結ぶことができない。私たちが御言葉を受け入れていく上で邪魔をする存在がいるということですね。邪魔をする存在がいる。それによってせっかく聞いた聖書の良い言葉、御言葉があってもなかなか私たちの心の深いところにしっかりと根付くことがない、とどまることがない、取り去って取り去られてしまう、忘れ去られてしまう、そういうことがあるということですね。あるいは岩地にまかれた種というのは御言葉を聞いて初めは喜んで受け入れる、あ、これは良い教えだ、あ、こういう話は本当に素晴らしい、良いことだ、初めは喜んで受け入れる。でもしっかりとした根がないのでこの御言葉のために困難や迫害が起こるとつまずいてしまう。初めは少し御言葉に従って生きてみようとする。でもちょっと自分に都合が悪いことが起きてきたり嫌なことが起こってしまうとすぐにやめてしまう、離れていってしまう。迫害や困難があっても本当にこの聖書の言葉に、イエス様の言葉に従うくらいに本当に心の深いところでしっかりと御言葉を理解し受け止めていないと一時的なことで終わってしまうんですね。御言葉が私たちの心の深いところに根を張っていくことができないということです。茨の中にまかれた種というのは御言葉を聞いてもこの世の思い煩いや富やその他いろいろな欲望に邪魔されてしまう、それで御言葉を受け入れることができない人たちのことです。聖書の教え、イエス様の言葉というのはこの世の考え方ですね、特に富のこの世の富や欲望、そういったものと相反するもの、矛盾するものだということができると思います。聖書の中には二人の主人に仕えることはできませんという言葉があります。この世の富や欲望という主人に仕えて、それでいてなお誠の神様というもう一人の主人に仕える、そういう二人の主人に仕えることは決してできないというわけですね。ですからイエス様の言葉を本当に私たちが信じ受け入れ従っていこうとするとき、この世の思い煩いや富の惑わし、その他のいろいろな欲望が邪魔をしてくるわけですね。私たちが御言葉を受け入れ本当に従っていく、妨げになっていく、邪魔をしてくる。そしてそういう欲望の邪魔によって私たちが本当に御言葉を信じ受け入れることができなくなってしま そういうことがあるということです。で、最後にこの良い地にまかれた種というのが、本当に御言葉を聞いて受け入れ、実際に従っていく人、そういう人たちの姿ですね。良い地にまかれた種は30倍、60倍、100倍の実を結ぶことができる。植物の種は、本当に適切な環境に置かれて、良い土地、良い畑にまかれれば、妨げるものがないので、種の中にある力、命がちゃんと出てくるんですね。種の中にある力、命によって、たくさんの実を結ぶことができる。でも落ちた場所が悪いと、いろいろな妨げ、邪魔があって、しっかりと成長することができない。同じように御言葉も、このイエス様の言葉、聖書の言葉というのも、邪魔されずに本当に適切に聞かれる。聞いた人が心からしっかりと受け止め、受け入れ、信じ従っていく。そういう時に、その御言葉の持っている力、命が表されていくんですね。そして多くの実を結ぶことができます。そして私たちは御言葉の本当の力や結果というのを実際に見ることができるということです。つまりどういうふうにこの御言葉を聞いているか、心から受け止めているのか、それが問われているということです。御言葉を妨げずに本当に信じ、受け入れ、従っているか、それが大切だということですね。で、考えてみますと、私たちは実はですね、なかなか人の言葉、人間の言葉であっても、受け入れないということがあると思います。もちろん人間の言葉だから受け入れないということはあると思うんですけれども、でも心から受け入れる、それを考えるためにですね、ちょっとあえてですね、私たちが普段他の人の言葉や話をどういうふうに聞いているのか、ちょっと考えてみると良いのではないかなと、少し考えてみたいと思います。聞き方ということを考えてみると、実は私たち本当に素直に聞くということが苦手ではないでしょうか。もちろん人間の話や教えは完璧ではないので、間違っているところもあるかもしれません。なので、すべてそのまま受け入れればよいということではないかもしれません。しかしですね、多くの場合私たちは他の人の話に真剣に耳を傾けず、あるいは聞いたとしても自分の都合の良いように受け取る。聞きたくない話はあまり聞かない。そういうことがあるのではないでしょうか。あるいは聞いてみて、ちょっと試してみて、うまくいかないことがあればすぐに諦めてしまう、やめてしまう。そういうことはあると思います。で、特に誰かからですね、子どもたちの場合だと学校の先生とか親とか身近な人たちから何かアドバイスですね、こうした方がいいよ、こういうふうにやった方がいいんじゃないの、そういうアドバイスを受けたとき、みんなどういうふうに思っているでしょうか。お父さんお母さん、あるいは先生が言っていることが大事なことだ、正しいことだと思っていても、ちょっとやりたくないなと思ったり、言われた通りするのをやめようと思うことがあるんじゃないかなと思います。あるいは大人であってもですね、大人であってもよく知っている人とか周りの人から言われた、アドバイスですね、助言、それに本当に素直に聞くことができるのか、正しい助言だと分かっていても本当に素直に聞くことができるのか、それを考えてみると良いのではないかと思います。案外私たち素直に聞けないということがあると思うんですね。実際私もですね、子供の時に親から言われたこと、もう早くもうそろそろお風呂に入ったらとか、たかだかそんなことであっても、そして時間を考えてみても早くお風呂に入った方が 早く寝られるし、この後のために良いことであっても素直に聞けない、そういうことがあります。あるいは今でもですね、妻から言われることも、こうした方がいいんじゃないのとか言われることがあってもですね、そしてそれが大体正しいことであっても、ちょっとすぐにはなんか聞けなくなってしまうということがあるんですね。でこういうふうに私たちは、人間の言葉でさえなかなか聞き受け入れることができない、自分の都合の良いようにしか聞かない、そういうことがあると思います。ですから神の言葉、御言葉についても、まさに同じようなことがあるんですね。いや、御言葉の場合は人間の言葉以上にもっと難しい問題があります。特別な妨げがあります。この例えで語られているように、サタンが御言葉を持ち去ってしまう、私たちの心に御言葉がとどまらないようにする、そういう邪魔をする存在もいます。あるいはもっと私たちに都合の悪い、私たちの罪をはっきりと示す、そういう御言葉がある。なのでより受け入れたくない、受け入れられない、そういうことがあります。あるいは本当に御言葉の理解が表面的だったり一時的になってしまう、そういう問題もあります。御言葉を心から信じ受け入れ従っていくとき、私たちは困難や迫害を経験するんですね。聖書は困難や迫害があるということを教えています。そのような困難や迫害によって本当に御言葉を深く受け止めていく、受け入れているのか、それが問われてしまう、そして深く受け入れていないとすぐに諦めてしまったり離れてしまう、そういうことがあると思います。御言葉を本当にしっかりと聞き、心から信じ受け入れる、従う、そういう人は確かな実を結びます。この例えで語られているように、30倍60倍100倍の実を結ぶんですね。そしてこれは御言葉そのものに備わっている力、あるいは命によるものなんですね。種の中に命があるので、適切な環境に置かれれば、それが成長して実になって現れてきます。ですからこれは御言葉そのものに備わっている力、命によることです。私たち人間の努力とか人間の力によるものではありません。本当に御言葉の力と命が妨げられずに、しっかりと受け入れられ発揮されるならば、その力は現れてくるんですね。聖書の言葉、イエス様の言葉は、その言葉を本当に心から信じ受け入れ従って生きてこそ、本当に力あるもの、意味があるものなんですね。いや、聖書の話は何か心温まる良い話だ、良い教えだ、いいことを聞いた、ああよくわかった、それで終わりではないんです。本当に御言葉を心から受け入れ従って生きてこそ、しかもですね、一時的にではなくて従って長い間生きてこそ、本当に御言葉の意味が分かってくる、力が分かってくる、そういうものであると思います。何かですね、美味しい料理の話を聞いて、その料理がいかに美味しいものであるのか、特別なフランス料理、これが一体どんな材料を使っていて、どんな焼き方をしているから、だから美味しいんですよ、そういう話を聞いて、確かに、美味しそうだなと思って、いいなと思いますけれども、本当に実際に食べなければ、味わわないと、本当にその良さというのはわからないと思います。御言葉も本当に私たちが心から信じ受け入れ、そしてそれに従って生きてこそ、その味わいといいますか、あるいはその意味が、あるいはその力が分かってくるものであると思います。この種まきの例えによってイエス様は御言葉の聞き方ということを教えています。 本当に御言葉を信じ受け入れるとは一体どういうことなのか、そして御言葉を信じ受け入れようとするとき、どういう邪魔ですね、妨害があるのか、そのことも教えています。私たちはどういうふうに御言葉を聞き受け入れているでしょうか。あるいはどんな妨げ妨害を経験しているでしょうか。本当に素直に御言葉を聞き信じ受け入れる、そういうものでありたいと思います。そしてその時に本当に御言葉の力、命というのが私たちのうちに表されてくる、分かってくるものなんですね。そういう御言葉の力、命を知る、そのことを求めていきたいと思います。あるいはそういう経験をぜひ分かち合っていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日もこの聖書の言葉、イエス様の言葉を通して、特に例えを通して教えてくださってありがとうございます。聖書の言葉、イエス様の言葉を本当に私たちが心から信じ受け入れ聞き従っていくことができますように導いてください。イエス様の言葉を本当に信じ聞き入れ受け入れていこうとするときに、いろいろな妨げや妨害があるということも覚えます。そのような妨げや妨害によって、なかなかあなたの言葉の力、あるいは結果を見ることが難しい時もあります。しかし、本当にそのあなたの言葉自体に力と命があるということを私たちが知り経験し、また喜んでいくことができますように、どうぞ導いてください。御言葉をただ聞くだけでなくて、本当に心から受け入れて、それに従って生きていく中で、あなたの言葉の力、またあなたの言葉の命を見ることができますように導いてください。御言葉を感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。